本日私たちにくださる神様の御言葉は、マタイによる福音書26章51節から56節です。するとイエスと一緒にいた者の一人が手を伸ばして剣を抜き、大祭司のしもべに打ってかかり、その耳を切ろうとした。その時イエスは彼に言われた。剣を元に収めなさい。剣を取る者は皆剣で滅びます。それとも私が父にお願いして十二軍団よりも多くの御使いを今私の配下に置いていただくことができないとでも思うのですか。だがそのようなことをすればこうならなければならないと書いてある聖書がどうして実現されましょう。その時イエスは群衆に言われた。まるで強盗にでも向かうように剣や棒を持って私を捕まえに来たのですか。私は毎日宮で座って教えていたのに、あなた方は私を捕らえなかったのです。しかし、すべてこうなったのは、預言者たちの書が実現するためです。その時、弟子たちは皆、イエスを見捨てて逃げてしまった。アーメン。サマリアのスガという町にある女性が住んでいました。女性が住む町には、ヤコブの井戸と呼ばれる共同の井戸があり、村人だけでなく、家畜もこの井戸水を飲みました。女性がいつものように水を汲むために正午に井戸に出た時、道に疲れて見える旅人一人が座っていました。女性は普段村人とコミュニケーションを取らずに孤独な生活をしていたので、旅人を意識しないまま水を汲み上げました。ところが井戸に座っていた旅人がその女性に水を少しくださいと言いかけました。女性は驚き、旅人に冷ややかに対処します。見よ、あなたはユダヤ人ですが、なぜサマリア人である私に水を求めているのですか。イエス様の当時、イスラエルの北側にはガリラヤ、中間にはサマリア、右側には南側にはユダヤ地域がありました。北から南ユダ地域に行くときに、サマリアの土地を通過すると3日しかかからない距離です。しかしユダヤ人はサマリアの土地を通過せず、ヨルダン川を渡って2倍の距離を通っていきました。当時ユダヤ人はサマリア人が使うボールも一緒に使用しなかっただけでなく、彼らと食事もしませんでした。彼らと接触したり話したりすることは禁止されていたからです。しかしユダヤ人が触れることを避けているサマリア地域も本来はユダヤの土地でした。サマリア人もイスラエル中部地方に住んでいたイスラエル民族の一派でした。しかしイエス様の当時までユダヤ人とサマリア人は敵のように住んでいました。最初からそのような関係ではありませんでした。もともと統一王国だったイスラエルはソロモン王の後、ユダヤとベニヤミンの両方の部族は南ユダへ、残りの10の部族は北イスラエルに分裂しました。北イスラエルが人口や国土などあらゆる面で南ユダヤより先に立っていましたが、イスラエルの信仰の中心である神殿は南ユダのエルサレムにありました。それで分裂した後、北イスラエルはサマリアに聖堂を建て、北イスラエルに属する人々がエルサレム神殿に行って祭祀を捧げることを防ぎました。年月が経ち、北イスラエルはアッシリアによって紀元前721年に滅亡しました。北イスラエルを占領したアッシリアは民族を抹殺する政策で、北イスラエルの種をなくすため、多民族を強制的に移住させ、彼らと結婚させました。それで北イスラエルでは純粋なユダヤ人の血統が後を隠すようになりました。それから紀元前586年に南ユダもバビロンによって滅亡され、捕虜生活をしてから歳月が流れた後、故郷のエルサレムに帰還しました。ユダヤ人は自分たちが純粋な血統を守った聖なる種であると信じていましたが、純粋な血統を保存できなかったサマリア人を軽蔑しました。 ラビの中にはサマリア人の餅を食べる人は律法に禁止されている豚肉を食べる人と同じだと考えるほどです。サマリア人もユダヤ人が自分たちを同じ民族と見ないで軽蔑するので恨みを抱いて暮らしました。またユダヤ人が捕虜から帰還した時、エルサレムは廃墟の状態でした。ユダヤ人はエルサレムの再建のために神殿の再建の作業を始めましたが、この時サマリア人は自分たちが神殿の再建に参加するように頼みました。しかしユダヤ人は異邦人と結婚したサマリア人が聖なる神殿の再建の作業に参加することはできないと断ります。この事件によってユダヤ人とサマリア人の間に置かれた敵意の谷はより深くなりました。敵対視して徹底的に無視していた彼らの関係はイエス様の時代まで続いてきたのです。ルカによる福音書9章にイエス様がサマリアを経てエルサレムに行こうと事前に人を送られた内容が出てきます。先に行った人々からサマリアの地を通過することができないという連絡を受けると、イエス様を拒否したサマリア人に向かってヤコブとヨハネは怒りました。それで天から火を降らせて審判しようと提案します。しかし主は怒りの裁きを主張するヤコブとヨハネを叱り、他の村に遠回りしてエルサレムに向かったことがありました。接触や話すことさえ禁止されていたサマリアの地、ヤコブの井戸に座ったイエス様が女性に水を求められました。主に求められた女性はユダヤ人の男性がサマリアの女性である自分に水を頼んでいる状況が理解できませんでした。それでサマリアの女性である自分になぜ水を求めているかと尋ねました。女性の質問にイエス様はこう答えました。ヨハネによる福音書第4章10節です。イエスは答えて言われた。もしあなたが神の賜物を知り、またあなたに水を飲ませてくれるというものが誰であるかを知っていたなら、あなたの方でその人を求めたことでしょう。そしてその人はあなたのに生ける水を与えたことでしょう。女性からユダヤ人がなぜサマリア人と接触しますかという質問を受けましたが、イエス様は生ける水について話しました。そしてイエス様の答えを聞いた女性はイエス様と引き続き訪問生徒のような会話を続けます。生ける水を与えることができるという言葉を聞いた女性は井戸の水を汲まないようにしてほしいと話し、イエス様は女性に夫を呼んできなさいと頼みます。女性が夫がいないと答えると、イエス様は彼女に5人の夫がいたことを言われ、今一緒に暮らす人も夫ではないと言われます。イエス様と会話を交わした女性は普段自分が知っていたユダヤ人たちとは違っていることをイエス様から感じ始めました。そしてついに自分がそれほど隠したいと思った自分の過去を知っておられるイエス様を預言者として受け入れるようになった女性は、普段自分が知りたかった礼拝場所について質問しました。女性の質問は、ユダヤ人はエルサレムからの礼拝だけを正当化するし、サマリア人がグリシム山からの礼拝は認めないことを指摘し、どこで礼拝するのが正しい礼拝かという質問です。女性の質問を受けたイエス様が、礼拝するためにグリシム山に行ったりエルサレムに行ったりしなくても良い時が来ると言われました。そう言われた理由は、将来十字架の苦難と復活を通してイエス・キリストがまさに神様が臨在される神殿になるからです。エペソ人への手紙5章23節を通してイエス・キリストが教会の頭になられると言われています。これまではユダヤ人やサマリア人に特定の礼拝の場所が重要であったならば、その後は霊として臨在される神様に教会の頭となられるイエス・キリストの中で礼拝することが重要であるとおっしゃいます。分裂と差別、排除に分かれた礼拝場所が一つになり、人種と貧富を区別せずに生きておられる神殿、つまりイエス・キリストの中で霊として臨まれた神様に礼拝することが霊と真理で礼拝することであるという御言葉です。主の言葉を聞いた女性はいつの間にかユダヤ人とサマリア人の間の長い敵対から始まった緊張は消え、自分と会話をしているこの人が誰なのかをやがて悟りました。 メシア、つまりキリストであることを知った女性は、バケツを捨てて町に走り込み、主の存在を知らせました。五人の夫がいて、別の男と生きている 肉体的な命だけを延長していた女性に、誠の命が彼の内面から湧き出ました。差別された人生、いつもの喉が渇いた人生を生きていた女性の喉はいつの間にか生ける水で溢れていました。女性に溢れた生ける水は女性だけでなく女性からメシアの知らせを伝えられた隣人にまで流れました。主から命の言葉を聞いたサマリア人たちはイエス様に自分たちと一緒に留まってくださいと要請し、サマリア人の要請を受けた主はサマリアの地で2日を過ごして天国の福音を伝えたとヨハネによる福音書4章が伝えています。サマリア人は奇跡や標的、印を求めませんでした。イエス・キリストの言葉だけでイエス様は世界の誠の救い主であることを告白しました。ユダヤ人たちが無視していたサマリア人たちも来られるメシア、キリストを渇望していた人々でした。自分の存在を明らかにすることのできなかった女性やユダヤ人から無視されたサマリア人は、偏見を捨てユダヤ人のイエス・キリストから2日間永遠の命を聞きました。そして彼らは世界を救うメシアがまさにイエス様であることを真実に告白しました。ある日若者がイエス様を訪ねて、どんな良いことをしてこそ永遠の命を得ることができるのかと尋ねました。質問を受けたイエス様が、善のある方は神様ののみであるから、神様はどんな方なのか、神様を正しく知って神様の御言葉を守るようにおっしゃいました。永遠の命に入る資格、つまり救われる資格は神様の御言葉である戒めを守ることだという意味です。戒めを守るということは、モーセが伝えた十戒を盲目的で外観的に守ることを意味していません。戒めを文字だけで守るのではなく、戒めの元の目的を正しく理解し、その精神通りに生きることを意味します。イエス様の御言葉を聞いた青年は、イエス様の御言葉を正しく理解できず、再びどの戒めを守らなければならないのかと尋ねました。イエス様は、殺人せず勧誘しないで、盗むのではなく偽りの証言をしないように言われました。また、両親を敬い、隣人をあなた自身のように愛するように言われました。イエス様の御言葉を聞いた青年は、今言われたすべてのことは自分が幼い頃から皆守ってきたと言いながら、もしかして自分が知らない他の戒めがあるかと聞いてみます。永遠の命を得るために守らなければならない特別な戒めがあると考えたからです。青年の質問を受けたイエス様は青年に言われました。マタイによる福音書第19章21節です。イエスは彼に言われた。もしあなたが完全になりたいなら、帰ってあなたの持ち物を売り払って貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは天に宝を積むことになります。その上で私について来なさい。同じ事件を伝えるルカによる福音書では、青年を富と名誉を持っている人と紹介しています。彼は富と名誉もあり、戒めもよく守り、宗教人として見事に過ごしていました。しかし霊的な渇きがあったので、彼の魂は渇いていました。さらに彼に救いについての確信はありませんでしたが、青年の問題を解決する人はいませんでした。それでイエス様を訪ねてきたのです。財産を売って貧しい人々に分け、イエスに従うという言葉を聞いた青年は、自分にある多くの富のため悲しく思い心配しました。青年は他のパリサイ人のように功績によって義人になると知っていました。しかし彼が先行をまずしなければならないのは、善なる神様を正しく知り、善なる神様が私たちのために準備されたイエス・キリストに従う人生でした。青年はどんな良いことをしてこそ 永遠の命を得る資格があるのかと尋ねましたが、イエス様は青年が彼の内面に隠している執着と偽善を目覚めさせてくださいました。永遠の命というのは永遠の神様の生命に同行することです。もっぱら神様の恵みによって与えられるのが永遠の命です。ところで、この青年はどれだけ多く、それどんな善行を築ければ永遠の命を得ることができるのかと尋ねました。青年がこのような歪んだ考えを持っていたのは、救いについて誤った教育から原因を見つけることができます。当時のラビたちの中には、戒めの中にも永遠の命に至る戒めがありながら、永遠の命に何の支障もない、守らなくても良い戒めがあると教えました。絶え間ない祈り、律法と詩篇の暗唱、そして高齢者を尊敬することなどを通して永遠の命を得ることができると教えました。それでこの金持ちの青年は彼が神様に認められ、神の国で永遠に生きることができるため、より上品な行為が他にあるかを知りたかったのです。イエス様が青年に完全な人になりたいなら、あなたの財産を売って貧しい人々に与えてくださると、与えるように言われました。完全という意味のテレイオスは、道徳的に完全であるか罪がないことを意味するのではなく、人生の究極の目標である神の完全、キリストの壮大な分量に達することを意味します。エペソ人への手紙4章13節はこう明かしします。ついに私たちが皆信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し、完全な大人になってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するためです。キリストの壮大な分量に達することは、人間の意志によって到達できるものではありません。完全でおられる神様に自分を預ける時に成し遂げられる完全さを意味します。イエス様の御言葉の中で、あなたの財産を売って貧しい人に分けなさいという言葉だけが青年の心に残りましたが、イエス様の御言葉の要旨は、あなたは私に従いなさいという言葉が青年に伝えようとする御言葉の焦点です。救いと永遠の命は律法を形式的に行うのではなく、人間の内面に隠されている執着と偽善から脱し、イエス・キリストに従うことが革新的な教えです。内側に隠された執着と偽善の両方を脱し、主と人格的な出会いを持つクリスチャンは、主の御言葉をただキリストとして受け入れません。自分の内面をすべて空にして、その場に生きておられる神様の御言葉がいっぱいに満たされているからです。神様の御言葉は生きているだけでなく、活力があり、左右に鋭いどんな剣よりも鋭く、魂と霊と関節と骨髄を刺して裂けることまでし、私たちの心と思考と意志を判断してくださいます。主は私たちがそれぞれの人生の場で主と一緒に死んで主と一緒に生きることを望んでおられます。壮大な子供に食事のたびにご飯を食べさせる親はいません。もしそのような場合であれば、体と心が不自由で世話をする必要がある場合でしょう。主はキリストと共に十字架につけられた存在である私たちが、神の子を信じる信仰の中で大きなクリスチャンになることを望んでいます。数十年の教会の庭を踏んだことは、私たちをキリストの大きな分が満たされるまで至るようにします。井戸でイエス様に会った女性のように、主に直接福音を聞いたサマリア人のように、主こそが世界の救い主であることを告白する信仰のターニングポイントが必要です。幼い頃から律法を守りながら生きて褒められるべき青年は、自分が持っている多くの富が障害物となり、そのため悲しんで心配しました。富をたくさん持っているのは悪いことではありません。すべてを貧しい人に分けても完全な人にならない人がいるかもしれません。重要なことは、私が持っていることが神よりも頼りになるとき、それが永遠の命の道を妨げる道具になるということです。たくさん持っているという思う人でも、 あまり持っていないと思う人でも、みんな自分が持っていることを神よりも頼る人の人生は悲しみと心配だけの人生です。自分の人生の優先順位は何でしょうか？密かに使える偶像が私にあるのではないでしょうか？日々正直に神様の前で自分を点検するとき、私たちの人生は神様の中で本当の自由を味わうことができます。私たちの人生のどの優先順位のものでも十字架の愛に変えることはできません。私たちが選ぶのは、私たちが生きている間にイエス・キリストに仕え、イエス様に従うことです。私たちは十字架に従う人生を生きさせ、私たちに永遠の命を与えるために主がこの地に来られたからです。ですから神様を愛し、イエス・キリストの恵みと聖霊様の交わりを信じる人は、金持ちの青年がそれほど望んでいた永遠の命の中で、すでに生きているのです。ユダの裏切りの挨拶で、刀と棒を持った者たちに逮捕されたイエスは、本文55節でこう述べました。その時、イエスは群衆に言われた。まるで強盗にでも向かうように、剣や棒を持って私を捕まえに来たのですか。私は毎日宮で座って教えていたのに、あなた方は私を捕らえなかったのです。主は神殿で多くの時間を教えましたが、ユダヤ教の宗教指導者たちは彼らの信念を偶像として仕えたので、イエス様を救い主として悟ることができませんでした。毎日主を逮捕しようとする心を持って逮捕する機会を探していた彼らの耳に、主の御言葉が命の御言葉として聞こえなかったのはあまりにも当然の結果です。イエス様が違法をされたならば、神殿で教えられた時に逮捕することも可能でしたが、主が違法を行ったことのではなかったため、彼らが選んだ時刻は暗い夜でした。しかし、この時刻でさえ、彼らが選んだのではなく、神様の時が満ちて、主が暗闇の権威のもとに自分を任せられたんです。主はすぐにでも、十二軍団を超える天使を呼んで、保護させることができる方です。当時、バレスティンに駐留していたローマの一箇所の軍団は、歩兵の6000人と馬兵の700人で構成されていました。イエス様がペテロに言われた12軍団を超える天使をローマの軍団として計算するなら、歩兵7万2000人と馬兵8400人からなる膨大な巨大な規模の軍隊です。刀と棒を持つ群れを完全に制圧しても十分な余分の力を持っている大きな軍隊です。しかし、イエス様は聖書に預言された御言葉を完成しなければならなかったので、微弱で力なく逮捕、捕まえられました。主の選択は永遠の生命ではなく、世界のものに全ての心を奪われ、生きている力なくて弱い私たちを生かすための選択でした。そしてその後の時間はユダと共謀した者たちの時間として許されました。同じ内容を伝えるルカによる福音書22章53節の言葉です。あなた方は私が毎日宮で一緒にいる間は私に手出しもしなかった。しかし今はあなた方の時です。暗闇の力です。救いを成し遂げるために主はしばらく暗闇の権威のもとに留まりました。しかし主は暗闇の権威に永遠にとどまらず、死から復活して、今は神様の右におられます。そして私たちは、現在私たちに再び来られると約束された主を待って生きています。主が再び来られるその日と、その時は誰も知りません。しかし、主が2000年前、毎日お知られた言葉は、すでに私たちの手にあり、私たちの耳に聞こえ、私たちの目で読んでいます。今日、私たちができる選択は、再び来られる主を待ち、私たちにすでに聞かせてくださった主の御言葉通り、私たちの生活の場で生きることです。この一週間、たくさん掴むことで悲しく悩むのか、バケツを捨てて、今日も私と一緒にともにいらっしゃる主を伝えるため、駆けつける足になるのか、選択は各々決断にかかっています。ところで今日の本文56節の後半には、イエス様が 囚われる現場にいた弟子たちは、皆イエス様を捨てて逃げたと伝えています。弟子たちは主を生きている神の子であると告白しました。そして死んでも主を裏切らないと言い張り、主張しました。イエス様を脅かす群れの一人の耳を打って主を守ろうともしました。しかし弟子たちは主が力なく捕まえられる姿を見て恐れてしまいました。それで皆逃げ出してしまいました。絶対裏切らないと確信していた弟子たちの姿から私たちの姿が見えてきます。コロナによる恐怖、パンデミックのために活動に制約を受ける部分を言い訳として、むしろその中に隠れました。一瞬も私たちを忘れない神様が霊的な成熟のために与えられた機会として使用することができず、失われた愛は回復する機会にすることができず、放置された時間の中で過ごしているならば、それは主を捨てて逃げた弟子たちのような行動であることを否定することができません。過去1週間、また9月の1ヶ月を生きて、コロナの現実を盾にして、その後ろに隠れたのではないか、自分で診断しなければなりません。主は逃げられたり、隠れられたりしませんでした。イエス様は十二軍団になる天使を動かす能力のお持ちの方です。しかし、主はメシアとして君臨しませんでした。そして栄光を使用しませんでした。驚くべき能力にもかかわらず、力なく微弱な姿で、弱い姿で逮捕されました。今、主に従う世界のすべての教会と、この地上のすべての主の人々が苦しみを恐れずに、主と共にこの道を歩むべきです。草の火の中で長時間焼いた陶器がより硬いです。主がこの地に再び来るまで信仰のレースを続けなければならない私たちの前に苦難があっても心配し恐れてはいけません。主がすでに勝利されたので私たちも勝利することができます。一週間過ごしながら時には嬉しいことや楽しいことがあり、時には痛みを伴うことにあって時々避けたくなります。そんな時でも主と同行し、主の御言葉で新しい力を得て、主が許された生ける水を分ける人生として生きなければなりません。イエス様が私の救い主であり、私の人生の中心であることを忘れず、ただ主の御言葉で共に食べて共に飲む祝福が満ちる一週間になることを願います。お祈りします。父なる神様、生涯満たされていない渇きを持っていた女性を訪ねてきて、女性の内面を霊と真理で満たし、永遠の命の水をプレゼントしてくださった主よ、どうすれば永遠の命を得ることができるか悩む青年にも内面に隠していることを投げ、主に従うように言われた御言葉を、今日私たちに与えられた御言葉として聞きます。愚かにも捨てるべきものを掴んで、捕まえるべきものを放してしまう愚かさを選ばないようにしてください。今日も私たちの心の霊に来られた神様を拒否せず、主の御言葉によって悩んだり悲しむことなく、イエス様が神様の御心を成し遂げられたように、私たちも主に従って生きていく一週間になるようにしてください。イエス様はすぐにも天軍の天使の保護を受けることができましたが、刀と棒を握った者たちに弱々しく捉えられました。神様の父の御心を成し遂げるための、救いを成し遂げるための選択でした。イエス様は全生涯を神様が生きておられることを証明し、神様の契約を成し遂げるための人生を見せてくださいました。今私たちも主が教えてくださった御言葉に従って生きることを決断します。愛して生きるように祈らなくても、聖なるようになることを祈らなくても、愛と聖なることの本質である主を愛する存在らしく、私の人生はすでに愛し愛される存在、世界と区別された人生を生きる聖なる存在であることを忘れないようにしてください。もし苦しみと心配が私たちを鍛えるとしても、 恐怖に騙されて倒れないように捕まえてください。主が戻ってくるその日まで、私たちも主と一緒に毎日歩むようにしてください。コロナによる苦難の日々を私たちをしっかりと立てようとする神様の御心として受け、これらの時間を無意味に過ごさないように助けてください。そしてこの一週間、そして10月の1ヶ月も主の中で勝利するようにしてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。